話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。12月に入りまして、今年も残すところあと1ヶ月ということになりました。もう1ヶ月切ってるわけなんですがね、はい、ラジオ大阪では12月の24日から25日にかけましてミュージックソンをお届けすることになっています、はい、目の不自由な方に音の出る信号機をということで、皆さんから募金の方をしていただこうというこの24時間の呼びかけ、今年は森脇健児さん、中心にお届けすることになっております。ぜひ皆さんも聞いていただいて参加していただけたらなと思っておりまして、でね、西村さん、
はい、
この24時間の中で、はい、夜の6時から8時26分まで、はい、なんとこの番組の特別編を放送することになりました。はい、ありがとうございます。
特別編ですか？
特別編でございます。
大変だ。
はい、ということでこれもぜひ聞いていただいて、まあ、日頃こうしてね、話の目薬、はい、ミュージックスもやってるんですが、ちょっと1年の最後ですから集大成的にお届けできたらなと思っておりますんで、
はい、
ぜひ聞いていただけたらなと思いますし、それから募金の方、今カレンダー販売中でございますので、はい、ラジオ大阪のそのカレンダーを買っていただきましたら、カレンダーの制作費除いた全ての部分は音の出る信号機に募金していただくことになりますので、はい、よかったらですね、カレンダー買っていただきまして、音の出る信号機また一機でもたくさん作っていきたいと思っておりますので、皆さんのご協力よろしくお願いいたします。カレンダーにつきましてはラジオ大阪のホームページを、ぜひご覧いただいたらですね、詳しく載っておりますので、見ていただいて、これはええなと思ったら買っていただいたら、それがそのまま音の出る信号機になるわけでございますんで、一つよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もスタジオにお越しいただいたゲストの方、ご紹介させていただきます。桂田源太郎さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
で、実は桂田さん以前にもこの番組に登場していただいたことがあるんですが、その時はブラインドテニスのお話をお伺いしたかなと思うんですが、は
い、ありがとうございます。
あれ何年前ぐらいですかね。
約10年
ぐらいですね。
そうですね。すごく懐かしい感じがして、はい、
再びこのスタジオにお越しいただいたんですが、はい、テニスの方は続けていらっしゃるんですか？
テニスは役員をさせていただきながら、以前は日本ブラインドテニス連盟というところの会長の立場だった時に、
会長さんで来ていただいた、
覚えてるんですよね。世界に普及していく段階だったので、
はい、
で、まあね、それ以後ね、まあ、ブラインドテニスは、パラリンピックなってないんですけども、
はい、
ね、東京はオリパラとかが盛り上がってっていう機運があって、その頃にものすごく、活動させていただいて、でそういう時期を経ましてですね、今は、近畿の方の関西地域の近畿の方の、ブラインドテニス協会というところのですね、副会長として、近畿の選手の皆さんのお世話をさせていただいているという形に落ち着いております、
はあ、重役でございますよ。
ありがとうございます。
今何人ぐらいそのブラインドテニスのメンバーはいらっしゃるんですか？
全国でおそらく150人ぐらいですね。
なるほど。なんとかこれをパラリンピックへという思いは、
そういうことですね、
桂田さんの中にはあるわけですね。
そうですね、はい、
なんとかね、そういうことで、はい、このブラインドテニスということを皆さんに知ってもらえたらなと、
そうですね、
思っております。今日は実はブラインドテニスの話ではない
んです。
全く違う話で来ていただいてるんです、
はいはい、
今桂田さんが全く見えない暗闇レストラン炎あっていうところで、はい、まあ、ちょっとお仕事をなさっていらっしゃいます、
はい、
で、この暗闇レストラン、もう名前の通りです、真っ暗の中で、しかも明かり一つ何も見えない中で皆さんに食事をしていただくというレストランがあるんです、
はい、
で、これがね、どこにあるかと言いますと、 大阪は中崎町、あの東梅田からちょっと一駅行きますと、はいはい、中崎町という、いい町があるんですけれども、はい、そこでやっていらっしゃいます、はい、中崎町の確か6番のですね、地下鉄上がってすぐのところでこのお店やっていらっしゃるんですが、
はい、
まあ、本当に言いますと飲み屋さんなんですけれども、飲み屋さんの上で、この真っ暗な、部屋を設けて、そこでレストランやっていらっしゃいます。明かり灯火がないと書いてこれで炎あと読むんですが、でこれなんで今日桂田さんに来ていただいたかと言いますと、私ここから一度生中継をさせていただきまして、で火曜日やっています、和田アナウンサーがやってる、はい、耳より団子という番組がありまして、
はい、
その番組の中で私火曜日、月に一度生中継をさせていただいてるんですが、
はい、
私の誕生日、スタッフがレストランで豪華な食事を食べてくださいって言うから、もうものすごく喜んで行ったらですね、何も見えない中での食事やったんです、
はい、
こんなレストランがあるんだと、
はい、
見えないと言いましても、桂田さん、桂田さんご自身は今目の状態はどういう状態なんですか？
全く生まれつき全盲です。
全く見えない状態と同じような部屋をしつらえてあるんです、
はい、
うん、全く見えません、はい、一緒に行った担当ディレクターが、その部屋に入った途端怖いっていうぐらい、
はい、
もう足元から何も全く見えない状態で食事をしていくというような、はい、そんなレストランが実は大阪にあるんです。なんでこんなレストランを設けはってんやろうと、うん、まさに不思議な感じなんで、
はい、
今日は桂田さんにその辺のお話を聞いていこうと思うんですが、
はい、
実は桂田さんがこれを経営されてるわけではないんですね。
あ、違うんです、僕はスタッフです。
そうなんです、はい、どなたが経営なさっていらっしゃるんですか？
とですね、うん、ルーキーさんっていう方でね、ルーキーさん、はい、通称で本名を言っていいか許可取ってきてないんだよね、ルーキーさんです。
もうルーキーさんでいいと思います、
はいはい、
20代の27、はい、8の方
で、 すごい若い方です。
そうです、若い方ですごくバイタリティのある方というか、そうです、
はい、
経営能力のある方って言ってもいいでしょうね。
そうですね、うん、ラーメン屋さんとバーと経営されて、さらに暗闇レストランホノアですからね、まあ、3店舗、
はい、
3店舗やっていらっしゃいまして、
そ で、ね、
でそのルーキーさんが、桂田さんとのこう関係でそのレストランの今スタッフをやっていらっしゃるということですが、ですです、まずルーキーさんってなぜこの暗闇レストランを始めようと思われたっていう話は聞いてはります？
おそらくはなんですけども、うん、その過去お付き合いがなかったので、
はい、
聞いているところによると、その暗闇レストランとかそういういろいろイベントというか、
はい、
その不便であることとかを、要は利益というか楽しむ、不便を楽しむっていう、まあゆとりというか遊びというか、
はい、
よくルーキーさんは不便益っていう言葉を使われるんですけども、不便が利益につながっていくんじゃないのか、不便は不便とか不自由なだけではなくて、そこを利益にする、そこをどうにか楽しむっていう様々なイベントされてたと思うんですよね。
なるほど。
でその中に、暗闇のレストランというか、まずは手始めはイベント的にされてたみたいで、お話聞くところによると、
うん、ええ、
でその時はその先ほど、原田アナウンサーがおっしゃったみたいに、その暗闇の部屋を作るんではなく、それものすごく大掛かりですので、まずはアイマスクというか目隠しですね、はいはい、平たく言うと目隠しをした状態でご飯なりを召し上がっていただいて、どんな感覚なのか、どんな気持ちがするのかということを楽しんでいただくというイベントから始まったというふうに聞いてるんですけど、
ね、それがスタートだったんですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、ルーキーさん自身も、まあ、そこからさらにということで暗闇レストランを始められたと思うんですが、そのルーキーさんと桂田さんは全く知らないというふうに、でスタッフになったということなんですが、
そうです、そうです、
どういう絡みでこのスタッフへと桂田さんはなっていかれたんですか？で
ルーキーさんがまずその、海外には暗闇レストランって各国にあるんですね。
あるんですか？
常設で。
あ、そうなんですか。
で、調べていただければ、あちこちに海外ではあるんですけども、
ちょっと日本では存在しませんよね。
そうなんですね。日本は、せいぜい、 ね、皆さんご存知かと思いますが、ダイアログインザダークって言って、はい、暗闇の中で体験してもらって、そこもまあ、視力障害の方とかがナビゲートをして歩いてみたり、まあ、お茶を飲んでみたりとか、そういうイベント的に、楽しむ、でそういう空間はあるんですけども、
ね、うん、
暗闇レストランというのはまあまだ日本ではないぞということで、
うん、そうですね、存在しませんよね、
うん、
でなので、うん、暗闇レストランをじゃあ私がやってみようということをルーキーさんが思い立たれたんですね、
う
ん、
でもルーキーさんの考え方に不便駅っていう、不便は不便なんだけれども、そこには何か楽しみがあったり、
そういうことです、ね、
駅があったりするのであろうというベースの考え方の中 で、ね、この暗闇レストランというのが生まれてきたでしょうね。
そうです、
うん、
おっしゃる通りだと、
はい
はい、
だからまあ、あの20後半にしてはすごくね、なんていうんですかね、考え方が柔軟であって前向きの方ですよね。
すごいあの前向きで、あの破天荒な方ですよ。
まあ、もっと言うとそう、
あのあの伝説的にというか18区の時にね、もうご自身で片道の交通費だけ持ってアメリカに出かけてったとかね、なんかね、うん、現場のことは現場でどうにかお仕事見つけたりとかどうにかして行くって言ってね、行かれたとかね、聞いたことありますし、だからなんて言うんでしょう、切り開いていくというか、うん、未来を切り開く力をものすごく持った方なんですよね。だからこの暗闇レストランも未来に向けてきっと利益になる、ええことにつながると思って、うん、回転に踏み切られたんだと思います。
なるほどね、だからなかなかの考え方をお持ちの方で、うん、まあちょっと言葉は悪いかもある破天荒な方なんですけども、うん、それでもベースの考え方があって、しっかりとした考え方を持って経営をなさっていらっしゃると、ね、
はい、
でこの暗闇レストランなんですが、桂さんがルーキーさんのお手伝いをするようになったのはどういういきさつだったんですか。
まずルーキーさんがそもそもその暗闇レストランをするのに、暗闇の中でのアテンドをするスタッフを探されたと思うんですね、
はい、
で暗闇の中でアテンドするんだったら、まあもちろん、いわゆる健常者の方がその暗闇のスペースに慣れて、動くように働けるようにするというのも一つの手なんですけども、そこに視力障害の人に、まあ、将来的にはまあ働いてもらえる場所、新しい職域にもなるだろうし、でそういう活躍の場にもなるだろうということで、視力障害の方を探しておられたと聞いています。
なるほど。
でそこで僕直接じゃなくて、僕のお友達にですね、浅井純子さんっていう方がいらっしゃって、その方が、
どういう方なんですか。
はい、あの暗闇ヘッドスパっていう、暗闇で、ヘッドスパですね、もうそのままですけども、暗闇ヘッドスパというのをされてましてね。
いや、でその番組で取り上げましたよね。浅井さんに来てもらって、うん、あそうなんや、真っ黒の中でヘッドスパをやるなんてこれはすごいなと思ったんです。 その方とつながってるわけですか。
その方のことを、桂津さんと。そうです、うん、僕はもう昔からお友達というか、
あそうなんですね、
そうですね、
ええ、
5年前ぐらいからお友達だったので、
は
い、
なるほど。
でそのまず浅井純子さんにルーキーさんが声をかけられたというか、
なるほど。
で、あの暗闇レストランというのをやりたいんだけども、スタッフとして来てくれないかっていうこと、うん、一緒にやりませんかという声かけをしたところで、でそれやったらって言って、僕ね、浅井純子さんには源太郎源太郎って呼ばれてるんですけど、源太郎あんたも来えへんかって言って浅井純子さんから呼ばれて、源太郎もしいやって言って、了解って言って、かしこまりって言って、でそれで誘われて、あの大体もう浅井純子さんにね誘われることって多いんですよ本当に。社交ダンスの世界にも誘ってもらいまして、全盲同士で踊ることやるでって言って、あんた来えへんかって言って何でもね、あの僕に声かけてくださるんです。
浅井さんもなかなかの方ですね。
うん、すごいね、パワフルな、
うん、
元気な方で、
はい、
ね、盲導犬連れてね、すごい、あっちこっちもう今や全国飛び回る講演家でらっしゃって、だから暗闇レストランのスタッフでいてるんですけど、
うん、
会うことないんですよ。そう、もう今やシフトがありましてですね、僕が出てるときは浅井さんは別の用事をしていて、
なるほどなるほど、
浅井さんが出勤しているときは僕は別の用事をさせていただいていてということで、
うんうん、なるほど、
そうなんですよ。
で、実際のレストランでの仕事はどういう仕事になるんですか？
レストランで、これ説明しておきたいんですけど、お料理はちゃんと明るい光のある厨房で作ってますからね、はい、お料理は、は
い、これさっき言うときに、はい、私もいただきましたが、はい、お料理はかなり高級な食材を使って、はい、美味しい料理にちゃんと仕上げてあるんです、
はい、
ベース日本料理です、そうです、
創作和食です、
はい、創作和食というちゃんとしたこれむっちゃうまい料理が出てくるんです、はい、ただし見えません、
はい、
真っ暗で見えません。
そうなんですよ、
私たちは意外と食べる時って視覚に頼って食べてる時がある、はい、見て美味しいって判断する場合がありますが、はい、その感覚はないんですよ。
ないんですか？
ないんですね、はい、で
そこでですね、うん、厨房の方はルーキーさんとか他のシェフの方がちゃんと本当に明るいところできっちり焼き目がついてるかなとかちゃんとね点検してやってありますんでね、
うん、
よく聞かれるんですよ、暗いところで料理すんのって言って聞かれるんですけど、じゃなく
明るいところでちゃんとした美味しいお料理
を、お料理ができて、できたお料理が運ばれてきて、うん、暗闇の室内に運ばれてきたものを配膳したり、
うん、はい、
あとはお客様をお席に案内したりで、時にはですね、お客様、お酒もお出しするので、
はい、
お酒召し上がったり、なんやかんやしてるとね、お手洗い行きたくなったりします。お手洗いも暗闇の中にあるんですよ。
なるほど。
だから、お手洗い行きたいよっていうのも、言ってくださいねって、言ってくださると安全に、私なり、浅井純子さんが案内しますよという、そういうお仕事です
ね。なるほど。はい、そういうパターンのレストランなんです。
そうです。
で、私も、2、3品今回は特別にもっとあるんですよ、はい、一応フルコースで創作和食が出てきますから、
はい、7、8品普通はデザートまで入れて8品とか7品とかお出しします、は
いで私もいただきました、実際にその中継で、で非常にね油の乗ったそのお魚が出てきました。これが口の中に入れるとふわっとすごく美味しかったんですよ、
はい、
で若干ちょっと歯応えもあったので、
はい、
スタジオから原田さん今何を食べているか分かりますかっていう質問があったんですよ、
はい、
で私は、うん、かなり油がじわっと出てくるからハマチかなというふうに振ったんですよ、
はい、
そうすると正解がなんとうなぎの白焼きやったんですよ。
うなぎの白焼き、
うなぎだったんですよ、全然違う答えをしてもちょっと恥ずかしい思いをしたんですが、
はい、
でもね味は本当にいいですよね。
美味しいです、
うん、あとスープ類だとかちょっと 2,3 いただきましたが、でもそれが暗闇の中で食べる意味合いというのは桂田さん何なんでしょうね。
視覚を遮断することで味覚とか嗅覚とかで時にはそのね歯応えとか歯触り音とかね噛み締めてる時の音とかそういうことに逆に集中できると思うんですよね。
そらそうです、
それしかないので、
うん、逆に言う
と見ることができないので、
はい、
でそこを楽しんでいただいて、でそこから何かを気づいていただく、あ案外暗闇の中でもひょっとしたら食べたり飲んだり私たち今したよね、そしたらこの感覚を持ってこういう感覚で視力障害の人は生きているのではないかなという想像を膨らませていただきやすいと思うんですね、
うん、
僕の感覚からすると、だからものすごく視力障害者ってどういうことなんですかって聞かれた時にものすごく困るんですよね。説明しづらいですし、
うん、
で説明しづらいけどまずご飯食べることで体験してもらったら、
なるほど、
これの、うん、この今ご飯っていうことだけだったけどこれの延長線上にずっと続けていくことに僕たちの生活、寝たり起きたり通勤したりとかそういうことが延長線上にあるんやろうなっていう理解しやすさというかそこにつながるに違うかなと僕は思ってます、
はあ、今の西村さんお聞きになっていかがですか？
わかります、うん、確かにそう説明されても困るんだけど でもその暗闇の中で体験してもらうことでちょっとは理解してもらえてするかなっていうのが、うん、言葉で説明するよか実際そういうところで体験してもらう方がより一層なんていうか理解してもらいやすいかなとは思うんです。で
しょうね。私も体験させていただいて桂田さんに案内はしてもらってたんですけれども前に何がある全く見えないんですけれども、うん、しばらくしてくると感覚ですが感覚であここにお皿が今置いてあるんだろうなとか、うん、ちょっと触りながら、うん、なんとなくね自分の中で想像で見えてくる部分があるんですよ、うんうんうん、多分そういう生活をなさっていらっしゃるんじゃないかなと桂田さん思ったんですが、
はい、もうおっしゃる通りで、
うん、
僕たちはその見ること以外の感覚で生活してるんですけど、うん、そこを、はい、先ほどまで目が見えてらっしゃった方が暗闇の部屋に入ってきていただいて、うん、で僕たちと同じ条件になってそこで皆さん全く何もできないかなって思ってらっしゃると思うんですよね、
うん、
そこをまずご飯食べれた食べるときにスプーンとかお箸で、
はいはい、
掴むことができました。掴むの難しければスプーンですくい上げる、でできましたね。重たさとかで分かりますから、うん、でそれをまさか口に運ぶのに口に運ぼうとするときに目が見えてらっしゃる方暗闇になったからって言って口に運ぶところをおでこに運んだりはしないわけですよ。
しませんよね。
感覚で分かってるんです。だから、うん、あ、感覚でご飯食べれんねやんっていうのを分かってもらえたら、
なるほど。
もうそこからの続きで感覚でこの人たちは感覚で歩いてはる、
はい、
感覚で寝起きしてはる。
なるほど。まあ、そういう感覚をと、はい、まあ、養っていただく、そしてお料理はうまいですから、うん、十分に料理も堪能していただけるというところがこの暗闇レストラン炎あというところです。で、場所の方が大阪メトロ地下鉄の中崎町谷町線の東梅田の次の駅です。中崎町の先、私6番と言いました、一番出口です。一番出口
そうです。
中崎町の一番出口を出てすぐのところに牛丼の松屋があります。上がったらすぐ分かります、うん、この松屋のビルの3階が受付となっておりますので、
はい、松屋のビルの3階、はい、覚えやすいですね。
覚えやすいです。
そうです。
1番中崎町の一番出口出てすぐのところ松屋のビルの3階でね、これ8席ほどのお店になってまして完全予約制になっております。で、インスタグラム、これ予約はインスタグラムから入っていただくことになりますので、一度炎は、暗闇レストラン、明かりのなしで炎はで調べていただけたらなと思っております。ぜひ一度ね、皆さんも訪ねていただけたらなと思います。
お待ちしていますよ。
今日はどうもありがとうございました。
お待ちしてます、
はい、暗闇レストラン炎の桂田源太郎さんでした。お相手は
西村豊子でした、
ラジオ大阪の原田としゃるでした、今日は栗山亮太さんのこの曲でお別れです。リアルビクトリーです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人もいくつものドラマを背負いこの場所に君は立っている。今行くんだ。さあ、もう
あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
あー忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで。
あー24時間過ぎてるからもう聞けない。
そんなあなたにタイムフリー30。過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。
この街の災害対策は任せてください。
お年寄りの支援をしています。
地域の人とのお話し会やってます。
赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。ささ